解体者の夜ヘルス。
ヒイラギ司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチカエリヤシナゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
もうライブ当日の更新であるということで。はい。
はい。
もうね、
何でしたっけタイトル。
二次元再大社の夜、ライト、
イレブン、
イレブン、
読みながらじゃないと言えません。
インド人を上上下下、左右左右、BA2。
はい。申し訳ない。任さした。
いいです。面白いからいいです。
本当いいです。
はい、さあということでですね。
はいはい、
その、ライブも当日ということで、はい、本当今頃ロフトの前には行列が、
は
い、徹夜組が出てるかと思いますけれど、
徹夜ダメですよ。
徹夜ダメですよ本当にということでですね。本当後で本当に徹夜いるか見に行こうかと思ってます。いねえのかってブチ切れて帰っちゃう。まあそんな感じで、
はい、
ある意味前夜祭ということで、
はい、
またアニメの話をしていきたいと思うのですが、
はい、
はい、じゃあ私からいきますね。
はい、
真夜中のオカルト公務員。
ああ、面白い。
面白いですね。
面白いですね。
なんかやっぱタイトルで、
うん、
どういうアニメなんだろうっていうまず興味はあって、
うんうん、
で、いざ見てみたら、まあ、新宿区の区役所に、
はい、
夜間地域交流課っていう課があると、
はいはい、
でそこに配属、主人公が配属されましたと、
うん、
でそこの課は何をするかというと、まあ、その新宿区、まあ、新宿区というか東京全土ですね、いろんな各区にあるから、うん、妖怪とか妖精、天使悪魔とかですね、うん、オカルト的な存在を、まあ、アナザーと総称しまして、うん、でそのアナザーのとの交流及び、うん、アナザーが一般人と関わり問題が生じた場合の事態の収集が業務っていう、まあ、うん、要は妖怪と人間のトラブルを区の人が解決する、
うん、したりとか、その妖怪のなんか保護というか世話みたいなのをするみたいな。
で、やっぱ面白かったのが1話でまずね、うん、まあ、その配属されて先輩2人がいて、
うん、
でじゃあちょっとなんか外回り行くかって、
はいはいはい、
でよくわからないまま
試験みたいな、
そうそうそうそう、通過儀礼だっつって、はい、で行ったら、まあどうやらその妖怪とか妖精とか、
うん、
新宿御苑かなんか行って、
はいはい、
うん、あそこにいるの見えるか、ある妖精の、うん、なんてピクシーのやつがいて、どうたらこうたらみたいなでやってて、でね、天狗、若い天狗と、
はいはい、
天使がなんか合ってる、うん、なんか合ってる場面を目撃するわけですよ、はいはいはいはい、で後の二人はベテランなんだけれども、うん、あれ多分縄張り遊びじゃねえかと、
うんうん、
ちょっとあれなんかちょっと見てよとかって言ったら、うん、でもその主人公は会話を聞いてて、
うん、
いや普通になんか異種族間の恋の悩みを、
うん、
こうお互い好き同士だけれども、うん、種族が違うから
駆け落ちしたいけどみたいな、
うん、だからなんかこう先輩との見解にズレがあると、
うんうんうん、
でいろいろあって、どうやら先輩たちはもうベテランではあるし仕事はこなしてるけども、
うん、
妖怪との会話、妖怪の声は聞こえないと、
うん、
何を言ってるかわからないと、
うん、今わかるわけがないだろ、
そうそう、うん、お前犬猫の会話がわかるみたいなもんだぞみたいな、うん、ただ主人公は、砂の耳っていうなんか特殊能力みたいなのを持ってて、うん、でなぜかっていうと、どうやら安倍の生命陰陽師さんの血筋らしいっていうことで、うん、あ、お前はそうかと、すごいレアなケースだと、うん、そのアナザーの、うん、声が
聞こえる、
これはすごいルーキーが現れたっていうので第1話が終わって、
うん、
でまあそこからいろいろ、まあまあその、天狗と天使の、
はい、
なんか揉め事がもうちょっと出てきたりとか、
はいはいはい、
あとなんかいろんな事件が起きたりとかってあるんですけども、うん、2話3話でちょっとおっかない悪魔が出てくるんですよ、
はい、
なんか色褐色で、
うんうん、
でなんかある事件のどうやら黒幕らしいと、
うん、
なんかキョンシーみたいのがいっぱい出てくる事件の、うん、
はい、
で、で宮古くんってその主人公の宮古くんというんですけども、それを生命と呼ぶわけですよ、
うんうんうん、
安倍の生命、
はいはい、
で本人は違う、
うんうん、
俺は
あの1話の最後に出てきた
1話の最後だったかな、
あれは多分違う、別のやつですね。
で要は昔この生命と何か関わりがあった、
うん、
悪魔らしいんですね。でまあいろいろあって、でも最初宮古くんも僕生命じゃないよ、
うん、
俺生命じゃないっつってんだろうとかちょっと切れたりもするんですけど、うんうん、
はい、
あそうか君生命じゃないのかって、じゃあ殺しちゃおうかなみたいな感じになって、うん、したら宮古も慌てて、いや僕生命ですみたいな、うん、でも結局なんか最終的になんか昔生命につけられた その2人だけの呼び名があると、うん、それを当ててくれたらあのこの問題から手を引くよみたいな、うん、僕はみたいな、うんはいはい、そしたら昔宮久くんがおじいちゃんから聞いた記憶の中で、うん、こうずっと辿ってったらそのなんか目の色とか、うんその姿で、はいはい、琥珀っていう、うん、そのどうやら生命は名前を付けたらしいっていう話を聞いたのを思い出して、うん、琥珀って言ったら、うん、あようやく呼んでくれたみたいな感じになって、うん、まあ、とりあえずは問題は収まるんですけども、はい、でこの悪魔っていうのが結構な大物だったんですよ、うん、ウェウェコヨトルっつって、うん、これちゃんとこう調べるとアステカの神話の神ってなんか他の神を騙したり、うんうん、退屈しのぎのためにこう人間間の争いを誘発するっていう、まあ本当にちょっと今回と一緒の感じなんですね。ちょっとこう持て余したからどぎつい悪さをしたみたいな、うんうん、でも一旦その名前呼ばれたことで収まったんですよ、
はい、
で他のそのかの人もまあひとまずは害を及ばさないと思って見ていいだろうと、で災いの神なんですよね。だから、うん、いちいちこっちから刺激するわけにもいかないから、うん、とりあえずは静観しとこう。
本人も特に理由があって揉め事を起こしてるわけでもない。
うんはいはいはい、もうそういうやつなん
ですね。で、今はもう本当気まぐれというか、
はいはい、
で、今はなんとなく宮古くんに懐いてる感じがあって、で、宮古くん家に居候を始めるんですけれども、うん、そっからが、本当、まあ言っちゃえば、見た目麗しいけど男なんですよ。
うん。
あのエンディングで出てきたやつ。
そうですそうそう、はいはい、エンディングとかで。見た目麗しいけど全然男。俺もちゃんと男だって分かってる。うん、それは何ぼ言っても。
でも綺麗な人でしょ。
綺麗だ。
でも俺は男だって分かってる。
うん、俺らもや。
でもねなのにだって声もあの人トキ俊一さんってアイマスのK 君だ、ね。
はい。
うん。の声をやってる人で、うん、まあちょっとこう、ツヤっぽい声は出す人だけども、うんはい、でも声としては質としてはやっぱ男なんですよ。
はいはい、
でも、なんか可愛いなって思うような感じになって、すごくいい感じなんですよ。で、その、宮古くん家にいる、だから仕事で行くじゃないですか、公務員だから。そしたらなんか、暇だなって感じでちょっとむくれたりして、
うんうん、
で、家にいる猫又がいるんですね、宮古くん家には、
はい。
で、それとなんかじゃれ合ってるのが、本編と関係なく、時々挿入されるんですよ。うん、すごいね。あんなすげえ悪魔が猫またからかって遊んでるっていう、ね、ちょっとこう妖怪好きの私としても、
はいはいはい、
和むしかないだろうっていうね、
うんうんうん、
いや結構オカルト公務員はそういう部分でも結構
女性が書いてるんですかねあれ
あかもしんない
ちょっと女性向けかなと思って見てたんですけど、うんね、でも女性向けなっていう感じもしながらも、でも面白いですね。
夏目友人超チックな。
あ、でもね、ちょっとあるかもしれない。なんかね、
ちょっと雰囲気が、なんとなく。
その猫又出てきた時、あ、こんなでけえんだと思ってびっくりしましたよね。
そうそうそう。今またちっちゃくなる。
あ、そうですね。はい。
いやー、でもね、なんかでも名前がはっきりわかんないし、レギュラーキャラかわかんないけど、はい、他の区から応援に来た女性の公務員、
うん
うん、その多分他の夜間地域交流課だと思うんだけど、
うん、
結構綺麗だったり可愛かったりするのもあって、
ねあね、
もっといっぱい見たいなってキャラ的にも思ったりしますね、う
ん、ちょっとメスっ気が足んなかったですもんね
俺はあれ男だったの分かってるよ琥珀が男だって何もメスっ気が足りねえっつったって俺は分かってるっておいドキッとするようなこと言うなよ中学までの俺じゃないんだから
そんなつもりなかったんですけどね
勝手に自白してくれたみたいな
アーシアンの千早くんを女性だと思った中学生の頃の俺と違うんだから勘弁してくださいそんな感じで、はい、前のことオカルト公務員ですけど、
はい
はい、あとどうでしょう、
じゃあ僕はみだらなあおちゃん
出た、
はい、おあれは僕はすごく面白いですね
川柳少女と光と影的な感じで並んでるやつですね
川柳少女の後にやってくれる、うん、勉強ができないシリーズなんですけれども
シリーズじゃないたまたまなんですけどね、
まあ、官能小説家の娘さんでもうそれもエロい子だとか男が嫌いっていうやつのその勘違いすれ違い、
うんうんうん、
エドラブコメみたいな
でも根っこピュアだったりするよね
そうなんですよ、ね、
なんかあんなさ青缶から名前取ったくせにさ、
はい、そうです青缶からでもなんかねやっぱ脚本とかもよくできてるなという、うん、良質なすれ違いコントみたいな、うんうんうん、その一応ではその男の子が、うんまあ、実はまあ好きだっていう感じであって、うんうんうんまあ、その子とそのお父さんはくっつけようとして、うん、おっぱい 服めくったりとか妖怪あのー、ランマにも出てた八方斎みたいな、
そうそうそうそう、そうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう同じ英単語帳を同じ本屋さんで買ってきたっつって、でこれで一緒に勉強しようって言ったらしてくれるかなっつって、で勉強しようと思って英単語帳開いたらあのなんか調教本をに差し替えられてたとお父さんに、うん、はい、でなんてことをってこんなの見られたらまずいって言ってた時に俺と一緒に勉強しようかって言ったら、うん、できるわけねえだろみたいな、
だから調教の勉強だと思う
んですよ、できないじゃないでしょって、あ、ごめんってなってぶつかって本入れ違ってしまってみたいな、うん、もう本当もうここからアンジャッシュ、う
ん、もう漁師さん、漁師さん、
人力車、人力車
でもなんかもう入れ替わってからなんかまあ結局学校帰ってベンチのところになって、うんうんうん、なんかさっきはごめんねみたいな感じになって、うんうん、どっかで戻さなきゃこの本をみたいな、うん、でなんかいやなんか別に俺はいいけどここでやってもいいよみたいな、うん、ここでやるこいつはド変態だなんかもういやねなんか そんなのできるわけないじゃないですか、うん、いやでも本当お前はすごいよなっつって俺が教えてほしいぐらいだよお前がえ逆に調教してほしい
もう全部アンジャッシュで変換できるの、ね、
もう綺麗にやってって、うん、結果も本は入れ替わってなかったみたいな平和落ちなんですけど、うんうんうん、いやもう一個一個なんか面白いなみたいな、うんうんうん、なんか3話もなんか肝試しって、まあ、青ちゃんがやっぱどんくさいなっていうのもあるなと思って、うん、ほんまトイレ行ったらあのパンツが丸見えになってる、うんうん、スカート上げたつもりが食い込んじゃってみたいなのとかも、うん、青ちゃんが悪いじゃんすげえ可愛いな青ちゃんって思って、うんうん、なんかもうなんかまあちょうどいい尺ですし、なんかね普通にやっぱあいつらのイチャイチャも、
うんうんうん、
もうまあ川柳少女と一緒で見守りたいと思って、もっとちょっとわちゃわちゃやればいいのになーって
。いや、わかるわかる。
ちょいちょいやっぱちゃんとエロいのがいいなっていうので、うんうん、いや、面白いですね。
いや、あれはね、
はい、うん、いいわ。いいわ。
やっぱイチャイチャがね、
イチャイチャ。
イチャイチャたまらんすからね。
537キロバトルぐらいありますよ、ね。そのネタは。
そうそうそう。
ほんとあれはもう。ね、うん、
いや、まあ脚本素晴らしい。
うん、渡部さん入ってんじゃないの
小島さんも青缶だよ名字なんて言われたんだよ、
そんな
名字なんて言われたか分かんないけど
はい、いい作品ですね、
はいはいはい、じゃあ松崎さんいきますか、
はい、じゃあですね、超稼働がある6分の1、
おお、はいはいはいはい、
これもね、うん、面白いんですよね、うん、なんか最初は女の子目線で、アニメが始まるんです、うん、第1話は、うん、それがどういうのかというと、
はいはい、
ファンタジーの世界にいる、うん、そのノーナっていう女の子が、うん、なんか星を調査しに巨人の星にやってきた、
うんうんうんうん、
である巨人と出会って、で巨人にまあこういう目的で、この星に来たんで、その星の都心の方までちょっと案内してくれって言うんですけど、うん、その都心の方は危ないから、うん、じゃあ僕はその工芸品とかその人形を作るのを仕事にしてるから、その展示品として、うん、ここにいてくれと、
うんうん、
じゃないとちょっと荒くれ者とか言って危ないからって、ね、で俺がちょっとその調査いろいろしてきて報告してやるっていうのがまずありまして、うん、そっから場面転換して、うん、いきなり現代になるんですよ、
うん、
現代になったらそのある、ボーイダ・ハルトっていう男の部屋になるんです、はい、そこにそのノーナちゃんっていうのがいるんですよ、
うんうん、
それはフィギュアサイズでいるわけです、
うんうん、
でそのノーナっていう子は動くんですよね、
うんうん、
あれってそのボーイダ・ハルトっていうのはオタクで、
うん、
え
フィギュア買ってきたつもり
が、うん、え ついに俺の夢の
もういろんな賢者の孫いろんな孫がさ
俺の理想とするものがってなってでどうやら、うん、そのさっき言ったそのノーナのお話はそのボーイダハルトが好きなアニメのお話なんですよ、
うんうんうんうん、
だからアニメのフィギュアを買ってきたらそのノーナっていうキャラクターのフィギュアを買ってきたらそのフィギュアが動いてしまったっていうことなんですけど、うん、ノーナの頭の中ではそのアニメの世界を生きてるから、うんうん、あの世界が嘘だってで教えたくないっていうので、ハルトがそのわざわざノーナに設定を乗っかって、
あ、なるほど。芸人の楽屋でよくあるあれですね。ボケに対して、
そうミニコント、
ミニコント、
アルコ&ピースの平子さんがよくあるやつなんですけど、乗っかんないと
疲れるんだよな。投げんだよ。
そうあれはねずっと離れるまでやるんでね、あれ評判悪いんですよ。
まさかの内部告発。
長いんだよ。
俺とユンボ安藤も日々の楽屋で言われてんのかな。
でも僕は平子さんに直接言ってるんで、うん、僕らはね、
うん、俺の時も直接言ってほしいな。じゃないと治んないから
っていうなことをやるっていう、まあ、なんかその設定なんか面白いなと思ったんですけど、うん、
なるほどね、でも早々に
でも早々にあのフィクションだっていうのがまあ、
うんうんうん、
まあバレてっていうのが、
うんうん、もうバレたの、俺1話しか見てなくて、
ああ
本当に 俺もどっちなんだ今、何や、なんだ俺。
で、またそのアニメの中から別のキャラが出てきたりとか、うん、その妹が出てきたりとかして、うん、まあなんかいろいろ、まあそれもハレムになっていくのかな。
みんなはやっぱそのサイズなんですね。
そう、あのフィギュアサイズ、そのアニメから出てきたキャラクターはそのフィギュアサイズなんですけど、うん、
フィギュアが、ね、動き出すって夢だもんな。
いや本当ですよね。
でこ の、4話ぐらいでそのノーナってノーナっていう女の子と、うん、そのベルノアかな、
うん、
っていうキャラクターが出てきて、まあなんか対決するみたいな、
うん、
話になるんですけど、その主人公が確か、あ、これはゲームなのかな、
うん、
ゲームのキャラクターで、なんで、そのゲームのキャラクターのパラメーターとかを主人公が変えると、
うん、
ベルノが弱くなったりするっつって。で、真っ先にしたことは、まず衣装をいろいろ変えるっていう。だから最初は、その攻撃力の高い、
はいはいはい、
その剣とかを外したら、
はいはいはい、
なんか、やられずに済むじゃん、やられずに済むじゃないかとか言ってたんですけど、だんだんだんだんなんかちょっと、危ない水着とか着せて
もうカスタムキャット。俺が最近ハマってるカスタムキャット。
あれの思ったエロゲー版のやつみたいな。
あられもない感じの。
でその倒し方を見て、うん、周りからの白い目で見られるみたいなオチなんです
けど、
うん、
はいはいはい。
そういう、まあ、小さい子がいっぱい、それはもう身長が小さい子、
身長がね、
そうそうそう、南くんの恋人みたいな
やつからね、サイズが。
でこのアニメを見た後で、僕たまたまそのさっき言ったその真夜中のオカルト公務員を見たんですよ、
はいはいはいはい、
そしたらその天使と天狗の話で、
うんうん、
天使が想像以上にでかくて、なんでと思って、
うん、我々のイメージするところの天使ではないんですよね、
天狗の 1.5 倍ぐらいの身長ありましたよね、うん、
あったあった、
天狗の方がちっちゃいんだもんね、
う
ん、
そうなんです。で人と比べてもでかいし、うん、なんか落差にちょっとびっくりしちゃったっていう。
でもちょっとでかい女も燃えるじ
ゃない。いや、そうなんですよ。
まあね、
ちょっとだから天使、うわ、いいなと思って、う
ん。あれもまたギャップです
ね、う
んうんうん。意外と天使でかいっていいな。
いいな。
なんでだと思って。なんでこんな、いや、いいけど。
あの白い服にスポッて入れますよね。
ドイツ、天才だな。ちょっとノーベル二次最初を与えるよ。
やったぜ。
やったぜ。いや、いいね。
はい、
はい、はい、はい。まあそれが、オカルト公務員もね、
はい、
妖精もいっぱい出てくるからね、
オカルト公務員。そう、あ、そうそうそう、
ちょっと粉まいきな感じの、
そうそうそう、プシューってスプレーかけたら、で見えるようになったら、ちょっとみたいな、ピクシーみたいな、
ね、はいはいはい、はい、いいっすね。
なんで人ならざるものが、うん、今回ちょっと多い、
確かに、
気がしますね、はい。
ロリーが少ないんだよな。
ぼそっと、ぼそっと今期に対する不満が。
人外ってなるとロリとちょっと違う感じもするしなっていう、ね。
確かにロリ少ないかもね。ロリあったか、なんか。
あんまり。
うん。
一人ぼっち
もロリか
ロリじゃないもんな。
何とか頑張ってもらうしかないんです
よ。何我々の今の苦悶のっていう。
あ、それで言うとなんでここに先生がの、うん、主人公の妹。
はいはいはい、
やったー みたいな最初の人見知りっていう設定どこ行ったんだっていうぐらいのはしゃぎっぷりのあれ、
もう小島先生懐いちゃってる、ね、まあそんな感じでですね、はいはい、じゃあちょっとね、今回 A パートはこの辺でということで、はいはい、B パートはですね、はい、とりあえずまた久々にですね、はい、二次祭のおすすめ漫画紹介をちょっとしてみようかなと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。二次祭おすすめ漫画紹介、
よいしょ
ー、はい、ということで、まあ、たまにね、はい、やっては、結構その、なんでしょう、我々が紹介したのを、はい、読みましたとか、買いましたとか、言ってくださる方も多くて、我々もこれちょっと紹介のしがいがあるなって感じなんです
けど、ありがたい。
はい、ちょっとツイッター読んでみるとですね、はい、いくつかですね、漫画紹介しますみたいのをですね、いただいてるんで。
おー、いいじゃないですか。
そうですね、じゃあこちら行こうかな。私も漫画紹介してみようと。デスゲーム飯。
ほう、
最終ゲームの時点で生き残ってる人たちで誰を生き残らせたいかなどの話をしつつ、最後の晩餐を作って食べるという物語。
へ
え、料理と死体がいっぱい出てくるという、うん、土井さんのために作られたとしか思えない漫画であると。はあ、いろんな飯シリーズもね、はい、ダンジョン飯とか、
そうですね、
いろんなパターンあって、ね、いよいよこれはデスゲーム飯ですか。
へー、調べてみよう。
あるもんだね、デスゲーム飯。
デスゲーム系のね、漫画もいろいろありますし、うんうん、そことちょうどなんか、いろいろ。
まあ、まあ、どんなやつでも飯は食うもんな。
そう。飯食わないってね、なかなかね。
もう一つね、他の方からね、ドイチューさんにおすすめがあるんですよ。
あ、ありがたい。
ドイチューさんには、メイコの遊び場をおすすめします。で、漫画アクションで連載中で単行本一巻が先日出たばかり、試し読みもあります。内容はね、ツイッターの方には書いてなかったんですが、なんかドイチューさんにおすすめということで、メイコの遊び場という、はい、のをいただいてましてですね。
ということは暗いんじゃないの、
まあ、暗いかロリなんじゃないですか。
暗いかロリか、
そうだよ、
人が死ぬか。
俺大丈夫です
か。改めて過剰書きで言われたら
自分をプロファイリングしたところやべえんじゃないか。
でも遊び場でしょ、
うん、でもなんか俺ちょっと好きそうな感じはしますよ。
可愛らしい感じ。
でもいや暗そう。
あ、でもなんかちょっと、あ、本当なんか、
うわ、どっちだこれ、どっちだ、
あ、どっちだろうね。
なんかね、
画像今ちょっとチラッと見ましたけど、
うん、ガロの匂いがするな、なんか
確かに、
うん、そう、僕帯見ちゃいました、
うん、
どうかしてる残虐の極み。
なるほど、なるほど、一旦預かりましょう。
多分買います。
一旦ドイツ預かりで、
はい
はい、
買います。
よろしくお願いします。じゃあですね、いろいろ紹介していきたいんですが、はい、でね、これもね、多分これ、先週かな、先々週かな、
はい、
まぁ、ちょっと、こういう漫画、なんか三平さん向きですよ、みたいのが、あった話があったんですけども、
はいはいはい、
で、それに、私と松崎くんが、はい、もうすでに読んでます。
持ってますよ、
はいはい、それに対するですね、はい、リスナーからのおすすめ漫画、はい、三平さん、すでに買ってます。松崎さん、私も買ってます。さすが鼻が利く。鼻が利くと言われ
ます。いや、もうこれ、トラの中かで見て、もう表紙買いしちゃいました。うん、
じゃあ、ちょっと一発目、
はい、
私、
はい、お願いします。
それは噂のですね、はい、田舎に帰ると、やけに懐いた褐色ポニテショタがいる。
はい、エロ本じゃん。
違いますよ、これが。いや、でもね、
そう。
まあ、
かわいい。
話としては、うん、毎年、大学生だったかな、主人公。
は
い、ですね、まあ、毎年夏になると、父方の実家の、ある田舎にこう帰省すると、はい、で毎年そこにいとこがいて、男の子、
はい、
うん、がいて、
はい、
で結構懐いてくれてると、
はい、
うん、でまた今年も帰ったら、あお兄ちゃん久しぶりみたいな感じで来たんだけれども、
はい、
なんか髪が伸びてて、
はいはい、
ポニテにしてると、
うん
うん、でなんかあれなんかこんなにこいつ可愛かったっけってちょっと思ってしまう、
うん
うんうん、思ってしまうようなとこから始まるんですけれども、うんうんうん、はい、このね、これ、K 君だったかな、ショタは、
はい、
K 君のこの夏きっぷりが本当に何だろう、まあ小5小6くらいだと確かだったんですけれども、
はい、
やっぱあの頃のなんか多分恋愛感情ってあやふやだと思うんですよ。その 例えば本当に好きな遊んでくれるお兄ちゃんとかに抱く多分感情って、
はい、
おそらく当時だと恋愛と実はそう大差ないようなところをうまく描いてる感じがあって、で懐いて懐いて、例えばねそのポニテお前どうしたの髪伸ばしてんだっつったら、いやなんとなくみたいな感じで、去年普通だったろっつって、
はい、
なんで変っつったら、まあ、お兄ちゃんがいや変っつうか可愛いっつうかってポロッと言ったら、え本当ってちょっとこう、
うん、
嬉しそうなというか、でなんかこんなね、
うん、
嬉しそうな感じになったりする、はいはいはい、なんかねその機微を非常にこう何でしょうテイスティングしつつ楽しんでほしいというか、結構ねその
あ
とは例えばね、まあ本当に
めっちゃ女の子みたい、
うん、本当そうなの、
そうそうそう、
その褐色でね、
うん、
だからイメージとしてはそのカズマみたいな、
そうそうそうそう
感じですよね、
あれをもっと懐いて、
うん、そう、愛想いい、
うん、
そうカズマ、
なるほどな、
うん、
そうか、そういうことか、
そうそう、でね例えばこうそのK 君の同い年の友達も田舎にいて、
はい、
でその3人でなんか河原行って、
はい、
川行って遊ぼうってなって、
はい、
でその帰ってきてからまあ
裸になってたの、
それ裸な男の子だから大丈夫ですよ、もうごっちゃなってない
でもね下も脱いでるんですよね、
ん
下も脱いでたりとかするんですよ、ね、
いや男だから男同士だからそれは大丈夫でしょ、
大丈夫
ですか、何が不思議なことあるんですか、ちょっともうなんかみんなおかしくなってるよ、
だって帯がひと夏の冒険ってなんかやばいんじゃないですか、
いやいやいやそれだってこれサマーウォーズにだってこんなフレーズあるでしょ
サマーウォーズって
大抵こんなフレーズありますよ、夏にやるアニメに、
でもサマーウォーズってエロいアニメじゃない、
それ同人誌だけだよたまに俺もごっちゃになるよ俺もあのコミカライズ見てあれカズマのあのシーンどこ行ったっけあれ同人誌だわみたいなあるよ、そりゃあるよ、
コミカライズはね杉本いくら先生、
そうそう、
ちゃんとしたのがあります、
はいはい、でなんかねこう3人でゲームしてて、
はい、
したらなんかね、
はい、
この男の子が友達の男の子を、
はい、
お兄ちゃんがちょっと撫でたんですよ、はい、あ久しぶりやなみたいな、
うん、
したらその時にすごいうずうず、
うん、
あれなんか、うん、僕にはしてくんないのかなみたいな感じなんで、で家来たら、
はい、
その友達はゲームに熱中してるんですけど、
はい、
なんかお兄ちゃんの膝にポテってこう頭を置いて、
はい、
なんかこう膝枕を自分からこう求めるがごとくみたいな感じで、これはね危険な漫画です、
危険ですね、
非常に危険な漫画です、だからまあ本当このショタがねやっぱヒロイン性が高いんですよ、
そうですね、
これはねいや俺これ本当俺もジャケ買いでした、これジャケ買いタイトル買いでしたね、
これ言っていいのかどうか分かんないですけど、これ言っていいですか、これK 君か、
うん、
タンクトップ、
うん、
着てるじゃないですか、隙間からね、
うん、
めっちゃ乳首見えんのそれがめっちゃエロい、
でも、うん、男だから、
いやエロ、
いやこれ、まあ、俺がもう K 君が女だったら、
これはでも男っていうことにしてる見せとる案件ではないでしょうか、裁判官、
無罪
いや
無罪です、いやでもこれはね非常にいいですよ、
綺麗な色してんだよ乳首が、
でもね、日焼けもエロいしね、
そうそうそう、
でも結構アニメとかでも、
はい、
ただ今乳首ってやっぱ五禁制じゃないですか、
はいはいはい、
やっぱりね男の子にするだけで乳首解禁になるっていうのは、
いやこれはね、
これはすごい、はいはい、
素晴らしい発明だと、
はい、ありますからね、うん、
これはすごいわ、
あれなんだっけな、あのアニメなんだっけ、ザッパさんが、ザッパ坊さんが、でかいやって
ザッパさんのやつだ、
星かけるなんだっけな、
まあでも星かけか、星かけ、
うん、星かけか、ちょっと待ってね、正式タイトルあれすぐ出てこねえや、それにすんげえ可愛い子がいたのよ、
はい、
あごめんちょっと前だから完全に名前が出てこないけど、
はい、
その子もアニメで、
はい、
男の子だということをいいことに、
はい、
乳首書かれてましたから
いいことに、
法律の法律の抜け道みたいな、
締め締めつけやってないでしょその子も
星かけ、星空へかかる
橋、星空へかかる橋の、何くんだっけ、可愛かったんだよ、歩む、
はい、
みんな調べてください、可愛いですか急いで調べてまあでも、ね、
でも最初に出てきたのがザッパさんってあったからな あの姿が出てきちゃった。
はいはい。はい、まあでもね、ちょっとこの田舎に帰るとやけになりついた褐色ポニーテッションがいる。うん、これはもう、なんでしょう、二次祭的にも、うん、三平松崎の太鼓判を、はい、押してる。
太鼓判です。
もうリーチかかってますから、これは。はいはいはい、ぜひぜひ皆さん読んでみてくださいということで。はい。
やばいですね。
うん、やばいんですよ。
この星の。
星掛け。
星掛け。
うん。
歩夢くん
。
これは、まあ、後で見よう。
大丈夫だ、本番中で。
はい、すいません。じゃあ私、はい、行きましょう。はい、ちゃんとしたのも、かわいいのも。
何をもってしてちゃんとした
の？いや、いつも俺なんか、その、人が死ぬとかばっか読んで
るの。さっきのプロファイリングが。
そうですね。
こちら、うん、まあ、知ってると思うんです。錦糸町ナイトサバイブという
です、ね。ああ、知らない。ごめんなさい、知らなかったです。不勉強で。
こちらも、僕はもう結構、すぐジャケ買いみたいな感じですけど、まあ秋田の田舎に住む女の子が、これもちょっとまあなんていうんですかね、最近よくあるご当地ディスみたいな感じなんですけども、
はいはいはい、
まあ秋田に住んでる女の子が東京に出てきてキャバ嬢になるっつって、
おら、
すっげえロリっ子なんですけど、
う
ん、中学生に間違えられるのが。キャバクラ嬢のなんかドラマを見て、
あ、
私はキャバクラ嬢になるんだ
って、あ、ちょっと田舎にありがちな、
はい、で出てきたら、ここは錦糸町だよって言われて、そんな店ほぼねえよみたいな。
そっか、歌舞伎町を目指したつもりが錦糸町か、
錦糸町だよって言われて、ね、
はいはい、
で、ってで、まあ面接受けるんですけど、どう見ても中学生ぐらいなんで、うん、いやもう無理無理無理無理みたいな感じで落とされて、うん、でまあひょんなことから出会った人が、
うん、
近所の歯医者さん、
う
ん、その歯医者さんのおじいちゃんが昔その秋田でお世話になってた、
う
ん、実はその秋田でもう身寄りもなくなってしまった、おばあちゃんと二人になっちゃった、おばあちゃんもいなくなってしまったんで、もうやることないから東京行こうかってところに出てきたんですね。でまあそこの歯医者さんにまあいろいろ話を聞いたら、ここは錦糸町だよみたいな感じになってでどうにかして、まあでもキャバクラに働きたい、
うん、
よしもう一回面接にお願いしに行こうって言った、うん、で行ったところで無理、まあまたどうせ帰れって言われて、なんだよってなってたところ、階段から落ちたらシャンパン割ってしまって300万の借金を背負
う、うん、あら、あら、
はい、で、なぜか今、歯医者で働いてます。
歯医者で、歯医者で、
はい、歯医者漫画です
シャンパン割ったのにまだ錦糸町から出ない、
はい、そう、僕もね、やっぱ全然気づかなかった、ナイトサバイブ、まあ実際表紙も歯持って
る、うん、ね、あ、ほんとだ、はい、帯で隠れてたけど、
そうなんですよ、
歯だね、クッションかと思ったら、はい、
そうなんですよ、その前深夜にやってる歯医者さんで、
あ、はいはいはいはい、
夜中のその夜働いてる人に向けた歯医者さん
ありますね、病院とか
も、そこでまあ働くことになるっていう話なんですけど、まあ、そこでまあキャバクラのボーイさんのことをちょっと好きになったりとかする、ちょっと恋愛もありつつの、まあギャグ漫画なんで、
テンポ
これは結構マジで
10、あ、ちょっといいねそれ、
はい、これもう5分枠、5分尺ぐらいでアニメすぐ終わりそうなぐらいだと僕
やりましょう、これ
やりましょう
何の権限もないですけど、
もう絵もなんか
ね、いいね、なんか
結構普通にボケもギャグもすごい面白かったりする、普通に笑えるんで、
はい、
これはアフタヌーンで、
あ、アフタヌーンなんだね、
はい、
はいはいはい、
これはすごい
面白いんで、あ、じゃあ秋田出身、
はい、
お隣さんだったんだ、ね、
結構なんかね、歯磨きのこととかもちゃんと普通に書いて
ある、あ、本当だ、本当だ、
インプラントとはみたいなんとかもちゃんと、ちゃんと歯のこともやる、
俺歯磨き下手だからちゃんと読もう、
はい、結構面白いんでね、
なるほど、
これはおすすめです、錦糸町ナイトさん、はいはいはい、松田舞さんという方の、はいはい、錦糸町ナイトサバイブという漫画でございます。
ちなみにさっきの褐色ポニーテーショッターの作者さんはビミタさんという方ですので、はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
は
い、
さあ松崎さん、
じゃあ僕はですね、うん、
何を紹介するの、
単行本というか、
はい、
同人誌なんですけど、
おお、いい、新たな、いいんじゃない、
この間ゴールデンウィーク中に開催、コミック市っていう同人誌即売会、はいはい、
行ったんだ、
行きました、
お使い頼めばよかった
まあオールジャンル系の即売会で要はまあちっちゃいコミケみたいな感じの、
29日だっけ、だ
そうですね、4月29日月曜日ですね、
です
もうビッグサイト、でいつもはその東123とかだったんですけど、うん、まあ東が使えたり使えなかったりとかなんで、今回西の12ホールで、
はいはい、
で34ホールでキャラクター1っていう、まあ、ゲーム会社とかの、うん、イベントとかやってるんですけど、そこで買ったオリジナルの同人誌、
はいはい、
エロくないやつ、
ほら、は
い、
らしくない、
そんなのあんの
僕ね、たまーに買うんですよ、
たまーになんだ
エロくないやつ、
あら、
鬼嫁と結婚してしまった結果、
あー、
あ、知ってる、
僕作者さんサバゲー仲間です。
ええ
大和なでしこ先生。
大和なでしこ先生
、はい、何その広いんだか狭いんだか
分かんない世界。何それ。
何度か一緒にご一緒させてい
ただいた。いや鬼嫁と結婚してしまった結、はいはい、この俺はツイッターで上がったりとか、まあ、ピクシブとかニコニコ星画とかで上がってたりとかするんですけど、はい、で、この間コミ1で2巻が、うん、発売されたんですけど、はい、鬼嫁と結婚した、うん、男性の話なんですけども、うん、表紙を見て分かる通り、その鬼嫁には角が生えている。
あ、本当の鬼嫁なん
ですね。本当の鬼っていう感じですね。
北斗晶的な鬼嫁ではなく
ではなく、
ね、本当の鬼なんですね、
はい、でまたこの二人の、要は、イチャイチャ漫画でございます。
またちょっとあれですな、最近の鬼っ子っぽくなんか肉角系ですね。なんかこう
肉角系、
肉角系、
あ、なんとなくこうなんていうかな、肉がこう角、僕が勝手に言ってるだけなんですけども
なんか骨っぽいっていう感じよりは、はい、その肌色部分が出てるっていう。そうそうそう、
なるほど、
なんとなく僕が、
はいはいはい、はい、サイと一緒ですね。
あ、なるほど肉角ですか。
例えがちょっとあれなんですけど、
まず肉角って例えが正解じゃないよ。
でまあ例えば第1話なんかは、うん、主人公の夫が、友幸さんが、うん、仕事で遅く帰ってきて、うん、そしたら奥さんが、こら、あんた今何時やと思ってるんやっつって、うんうん、でまあその旦那さんはまあその仕事の付き合いで、うんうん、上司の飲みを断れなくてって言って。うんうん、そしたら、奥さんは、なんなん、じゃあご飯いらんのつって、うんうん、だもういらん、勝手にしつって、うん、タオルもバーンって投げて、人はパターンって閉めちゃうんですね。うん、
鬼嫁
や。鬼嫁。そして、食卓着いたら、うん、ああ、せっかく友幸のために頑張って作ったのに。
あら。
ああ、うちのアホアホ、なんで素直になれへんのや。友幸が帰ってきてめっちゃ嬉しかったのに、あんなきつい言い方してもうて。っていう、うわーんって泣きながら、うんうん、
これ俺らしか見れないカメラで映してる映像ですよね。旦那さんは見れてないんですよ、こう、うん、いいな、役得だな俺。
そしたらその旦那さんが後ろからギュッて抱きしめて、
なんだ、見てたの、
聞こえてたの
か、ね、なんだ
よ、嫌いになんてなるわけないよ、僕は君が大好きだよってしたら、その奥さんは心の声で、ともゆき好き好き大好きって思いながら、そんな甘い言葉に騙されること、うちは甘くないで
ツンデレ
って言いながらも、旦那さんが角を撫でられると、うん、ああ、もううちの負け。
角撫でられる。これはね、まだ科学的には解明されてないですけど、僕らも鬼っ子と出会ったら、仲良くなったら多分、
そうですね、
しまいそうな
感じ、ね、コミュニケーションですよね。
うんうん、要はその素直になれない奥さんと、その旦那さんの、うん、まあ、ラブラブな、う
ん、なるほど、
漫画なんでね。
旦那さんもちょっと可愛らしい
ですね。そう、可愛らしいです。うん、ちょっと、ショタでもいけそうな感じの。
ショタでもいけそうな。
はい。
あ、俺知らなかった。
ツイッターで結構ね、上げてたり
するんですよ
ね。
そうそう。で、あとですね、お正月のお話がありまして、うんうん、お正月に、羽子板を、羽根つきをやろうという、うんうん、この、この令和の時代に羽根つきをやろう。
令和だってやる人やる。
じゃあお前の顔炭だらけにしたるわっつって、返り討ちにしてやるって言ったら、意外とその奥さんの方が負けちゃって、顔をこう炭で、落書きされたりとかしてるんですけど、そしたら奥さんにその旦那さんを何て書いたかっていうと、ほっぺたに好きって書いたりとか、左側のほっぺには愛してるって書いてあるとか。で、さらには、角に LOVE って書いてあるっていう。
よかった、LO だけだったらちょっと大変なこと
だ。いや、そういう雑誌じゃないんです
か。はぁ、ちょっとこの、羽子板でほっぺに好きって書くの、もらっていいですか。読めと、ちょっと今度言っといてください。別に漫画に書くとかそういうことじゃなく、妄想として、お借りしたいと。
で、奥さんの方は旦那さんの方に丸とか松とかだけなんだけど、旦那さんの方はこういう落書きをして、
これいい、
旦那側にとちょっと、
う
ん、
そう、
ちょっと攻め手ですな。
攻め手ですね。
攻め手です。
そう、なんて書いたのって聞いたら、秘密、家に帰ってからのお楽しみって言って、うんうん、その話は終わるっていう。いや
もう、ね、いいね、
いやもう最
高の触り手。
いや角触るよね、多分
そういうあの、うん、最高の、鬼嫁と結婚してしまった結果、サークル名がスタジオなでしこさんの、うんうん、大和なでしこさん、
あ素晴らしい、
こちら虎の絵のメロンブックスで通販もしてますし、
はいはい、
ファンザーとかと DL サイトとかでもあと電子でも買えるので、
うん、
よろしければ
虎で買えるのね、
はい、うん、もしよければ
ぜひ、はいはいはいはい、はい、
あのよろしく言っといてください
最近お忙しいからあんまま
あまあそうですよねでも僕小道で会いましたよ、
あほんまです
か、おそらく
会いましたよって本会にさあもう知り合い
でそれは仕事でしょ、なでしこ先生からしたら、
まあ僕も言ったら仕事みたいなです
おかしいな、じゃあね、はい、まあ、もうちょっといけっかな、
はいはい、
ちょっといいですか、じゃ あのちょっと角、はい、つながりだったんですよ、くしくも、
はいはい、
美濃さんのそれ触ってもいいっていう、これはね生駒陽先生という方なんですけれども、
はいはい、
あの結構ネット連載漫画クロスっていうところで連載してて、はいはい、ちょっとそれ見かけてですね、はい、これ単行本だったら買わなきゃいかんなと思って、で単行本だって買った次第なんですけれども、
はいはい、
まああ
そっち系ですね、
隣もう学園ものなんですが、
はいはい、
隣の席に何の説明もないんですよ、
はい、
バックボーンとか何の説明もないんですけども、このなヤギというか悪魔というかぶっとい
角
がバッファロー的な
角
が生えた、
ちょっと前にこうグイって、
はいはいはい、
ちょっとアメリカバイソン的な
鑑定士、
はい、
の角が生えた女の子がいて、それをずっと気になる男の子、まあ視点というか話なんですけども、うん
はいはい
はい、で口数も少ないんですよ、美濃さんっていうのが、
はい、
でただやっぱ
牛系か、
なんだろう、
ロスの美濃
さん、そうか、あそうか、美濃ちゃん、そっか、
はい、
そこに全然気づいてない、俺も節穴ぶり、
ただ触りたいだけ、
触ってもいいの方に何が妖怪好きだよなうちだよ、美濃さんだから、でまあ、無口だし、で本当さっき言ったみたいになんで角生えてるかで、普通にクラスには女の子とかとも溶け込んでるんですよ、
はいはい、
そうでもなんかなんだろう、不思議なところもあって、例えば昼飯時にただひたすらあのキャベツの千切りガツガツ食ったりとか、
はいはいはい、装飾なんですね、
うん、あとはなんかまあ、友達のね、うん、女の子がなんかやっぱ巨乳なんですよ、
はいはいはいはい、
でそれをどうしても気になってしまうと、
はい、
隣の男の子が、でそれをなんかまた隣の女友達がガン見されてんぞとかって言ったら、こうちょっと慌てるじゃないですか、はい、で美濃さんは分かんないですよ、何を完備されてたか、
はい、
んみたいな、で父だよ父みたいなこと言って、はい、わーみたいな、言うなーみたいになって、
うんうん、
でいろいろワーキャーワーキャーあって、でまあその女の子がちょっと胸をつついてしまうわけですね、
はいはい、
うん、そしたらちょっとまあちょっとまあビクってなって、美濃さんも、
はいはい、
でちょっとこうまあ怒ったでもないですけども、うんうんうん、なんかこう老いたが過ぎるぞみたいな感じで、はいはいはい、その女の子の腕をグググって友達の持つみたいな話なんですが、これ後日談が面白くて、
はい、
でその女の子がその蒼太くんっていうこの隣にいる男の子のところに慌てた感じで走ってくるんですよ、
はい、
で何かっつったら、あのさ断ったら触ってもいいんだっておっぱいみたいな、なんかこう独特な独特な感性を、
急に不意打ちだったから怒った、
そうそうそうそう、ちゃんと言ってくれればみたいな感じで、あとはなんかあの腹筋がねすごいんですよ、
うん、
でたまたまそれを見たあの蒼太くんが、
はい、
なんかこうちょっと気になると、
はい、
お腹をたまたま見てしまって、その腹筋が、
はい、
でしたらまた隣のその女の子がいろいろこうそこに注目して、でいろいろいじってたら、なんか腹触れて欲しいってって、うん、美濃さんに言ったら、もう男の子はまたそんなこと言うなになるんですけども、美濃さんがパッて見たら黙ってお腹をタクシー上げてたとか、
美濃さん
ちょっとこう隙があるというか、ちょっと異文化のことのなんかこう何でしょうね、こう文化のズレみたいなのを楽しみつつ、こう隣にいる可愛い不思議な女の子をめでるという、ちょっとこれね、私素敵な漫画だと思うんで、
いいですね、
はい、美濃さんのそれ触ってもいい、こちらは生駒陽さん、
はい、
美濃さんの美濃はミノタウルスのミノタウルっていう、
おそらくそうだと思います、
今回発覚しました、
おっぱい大きいのも装飾なのも多分牛ですよ ね、うんうん、ね、
全然気づかない言われてはぁだって漫画妖怪検定受けるから海外だからいいってわけじゃないぞ、ミノタウルス、
ミノタウルスはギリシャ神話ですから、
はいはい、
僕の説明ですから、
どう
ぞ、さっと行
きましょう、
こちらはですね、うん、夢で見たあの子のために、
はい、
はい、三瓶圭先生、
はいはい、この方は
僕町の
三瓶
先生なんです
けど、はいはいはいはい、僕だけがいない町、
僕だけがいない町で出してた方の、うん、まあまたちょっと
重い話ですよね。
なるほど。まあミステリーなんですけど、はいはいはい、まあもう今回も重い。もういきなりその当時5歳だった俺は両親の流した血の海の中で一人泣きじゃくっていたそうだっていう。
ほぼ冒頭で。
はい、もうこのシーンが。でまあそれでなんか、まあ、成長した千里くんという主人公が、うん、まあちょっと不良みたいな感じでもないんですけれども、うん、まあちょっとなんか危ない仕事みたいなのもずっと繰り返してる、うん。なんでそんなことしてるかっていうと、その双子のお兄ちゃんになるのかな、うん、かなんかがいて。でその子は俺の代わりに死んだみたいな風に思って、で不思議な能力、まあ僕町の時もなんかちょっと不思議な能力ありましたけど、
はいはいはい、
今回のはその双子でその痛みとかを共有するっていう
こと
ができた能力
なんです、ね、はいはい、
でだからその死んだ時の衝撃とかも覚えてるとかもあって、でまあその犯人をずっと探す復讐のためにお金を貯めたりずっとやってたのが、まあ、ある日その同じ痛みを急にバッて食らう、
うん、
ってことは生きてるんじゃないかみたいな、
なるほどなるほど、はいはいはいはい、
またさらに謎を追いかけていくみたいな、
は
いはい、感じのミステリーなんです。
また冒頭から面白いもんな、つかみが
すごいもんな、もうなんかやっぱ要所要所の回想シーンとかが、うんうんうん、でなんかあこれがそういうことだったみたいな伏線回収とかもあったりするので、なかなか面白いですね。やっぱり
これは何巻くらいまで出て
ますか？これ今3か4ぐらいですね。
でもまだ買いやすい、
そうですね、
関数ですね、それは。
ぜひぜひ、うん、もうこれは本当おすすめですね。あ、夢で見たあの子のために、
はい
はい、
はい、じゃあ松崎さんいけますか？
どう、うん、じゃあどっちにしようかな
全然あるな
じゃあこれにします、
はい、
ヤンキー君と白杖ガール、
ほう、
これ、白杖っていうのは白い杖って書くんですけど、うんうんうん、これ白杖って何かっていうと、
う
ん、あの目の不自由だから
杖
って
、
あの
白い杖です、ね、
なので、目がとちょっと悪い弱視の女の子とヤンキー君の、うんうん、今日はラブコメ、
良さそう、
なんかでも思い切った切り口というか、うん、
はい、ね、で、まあまあ、出会いは、ヤンキーが、偉そうにしてたら、うん、その女の子が、うん、その、多分その、目の悪い方の、
展示ブロック。
展示ブロックみたいな上を歩いてたんでしょうね。うん、その女の子が、その杖で、ブスってそのヤンキーの方が、うん、お尻を刺す。
はいはい、
で、おめえすげえ、兄貴怖えんだぞ、みたいな周りから脅されても、あと、私目が見えないからわかんないぞ、うん、口で説明しろって言われたりとかして、うん、で、俺には顔に傷があるんだぞ、って言ったら、その女の子は、大丈夫かって顔掴まれた瞬間に一目惚れする。
展開が早いね、話が早い。
そっからもうヤンキーくんがもう海外しく世話をしていくっていう。
え、めっちゃ良さそうそ
れ。でね、これ何がいいのかって、そのやっぱり割とセンシティブな、その目が見えないみたいな、
そうですね、
障害者の話をちゃんとキャラ萌えにしてるというか、でちゃんとギャグにもしてるし、僕が好きなのがその女の子が変えてるその盲学校での一コマで、
うんうん
うん、私目の見えることを同じような普通のデートができないって分かればあの人は去っていくよ、
うん、
ってそしたら友達が、うん、やさぐれちゃってユキコ美少女なのにって言うんです、
うんうん、
そしたらそのユキコは見えないくせにでその友達もお前もなみたいな
ちょっとそのなんでしょうね、ブラックだけれどなんかちょっとそういうところではあるあるなのかな
ジョークみたいなっていうようなとこがあったりとか、あとその映画行ってその映画言われてもその怖さが全然わかんないみたいな、でなんか解説してくれる映画もあったりとか、そういう情報が入ってたりとか、なんかねそのなんていうかその感動方面に寄りすぎない感じが僕これすごい好きで、だからといってそういうのがないかって言ったら、そういう人 その家族がどういう思いでいるかみたいな話とか、でそのおしゃれできないその靴をヒールを買ってあげたら、その普段履き慣れてないけど頑張って買ってくれたからって言って、頑張ってヒールで歩けるように頑張るみたいな話があったりとか、すごいね、なんかキュンキュンできる。
あ、いいっすね、それはちょっと。
それはいい、
うん、
はい、
これはやばい
ぞこちら、ヤンキー君と白杖ガールと魚山先生ですね。
なるほど、
はい、皆さんぜひちょっと見てみてください、はい、
じゃあこんな感じでですね、
はいはい、
またまあいろいろちょっとまあ漫画はまた紹介したいと思ってますので、はい、もう意外と紹介したら知り合いの知り合いだったみたいなね。
そうですね、
ありますから。
俺が言うのもなんですけど、 みんな漫画買いすぎじゃない？こんなに被んないことはあります？
あのちょっと一回真面目な相談しよう。果たしてこのままでいいのかっていう問題はあるからね。まあそんな感じで、以上20歳おすすめ漫画紹介をお届けしました。はい、ということでエンディングでーす、はい、じゃあねツイッター結構中で読んじゃったんで、あ、一つだけ、まずツイッターは、今期の3プラス1プラスアルファが決まりました。お、1、僕たちは勉強ができないの、古橋文乃、
おお、
やっとがめちゃん観察日記のやっとがめもなか、
はい、
はい、8月のシンデレララインの有原翼、
落ちないね、
プラスワンはロビハチ、ロビーヤージ、うん、でプラスアルファは世話焼き狐の千子さん、千子さん
だね、あ、プラスアルファにしたということですね、はいはいはい、
まあ皆さんもどんどんどんどんツイッターでつぶやいてくださいね、
はい、
そしてですね、じゃあ、あ、ちょっと俺ね、あのこれもちょっと前のメールだったんですけども、はい、二次祭ネームみたらし団子さん、
はい、
これちょっと松崎先生にちょっと聞くみたいなとこもあるかもしれないんですけども、
はい、
突然ですが最近私はアイドルマスターシンデレラガールズにて実装された新アイドル、
はい、
夢見リアムちゃんがすごく好きになってます、
はい、
あ、すごく気になってますと、
はい、
属性はファッションなのですが髪の毛はボブヘアで、うん、今流行りの、闇プラス夢可愛い系の女の子で、うん、僕っ子で、うん、口癖はめっちゃやむ、
はい、
やむ、はい、
めっちゃやむなのですが、はい、豊満な、お胸をお持ちのアイドルなんです。デレステはずっと、神崎蘭子と、小清水幸子を一途にもう一途じゃないけどね一途に推していた私ですが、
はい、
リアムちゃん沼に落ちそうで少し危ういです。
あ、
同じ作品で嫁を3人持つことは許されるでしょうかと松崎さんは別作品でね三人の嫁いますけれども、同じ作品で嫁三人、
はい、
これいいのかというのをですね、ちょっとみたらし団子さんから質問が来てるんですけど、
はい、
先生どうでしょう。
いいと思います。
これ悩むことなかれ。
いいと思いますよ。
全然それは。
はいはいはい。
気持ちの持ちようですもんね。
はい、
そうそう。今日は誰？今日は今日は蘭子。
大奥じゃん。即質じゃん。
本当ですね。
今日はリアムとかね。そうそうそう。
はいはいはい。
リアムはね、ちょっと旋風が。
なんか結構トレンドにも上がったり
して、そうですね、う
ん、また名前がほらあのよくネットで出回ってるさ、
キラキラネーム、
キラキラネームのなんか、
はいはい、私の名前キラキラネームでしょって言うんですよ
なるほどね。そう、
炎上気質のある子なんでね。
はいはいはい、
もっとみんな僕をスコレよって言ってく
るなかなかのキャラですな、うん、はい、
わあ、私おっぱいしか取りえないとか
すげえな。
あ、ちょっとアッパー系のなんか。
そうです。
なるほどね。で、めっちゃやむな、
口癖。めっちゃやむ。そうです。
すげえな、いろんなとこまで行ってんな、テレマスも。はい、じゃあですね、とりあえず、ライブ告知。これも本日ですね。
はい。はい、
で、本日です。はい。5月12日日曜日の昼、阿佐ヶ谷ロフト A、二次元最大所の夜、ライト11、インド人を上下下、左右 BA に、ライト初のメインホール開催ということで、阿佐ヶ谷ロフトのメインホールでやらせていただきます。会場12時半、開演13時半、終演16時、予約1500円、当日2000円。これ予約はもうないですけれども、はい、当日券は全然ありますんで、はい、よろしくお願いします。で、飲食代別要ワンオーダー500円以上ということで、当日券ありますんでよろしくお願いいたします。
お願いします。
このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい、そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えてドイチュー先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第176回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということでね、
はい、
あ、なるほどね、出れますも
すごいっ
すね。すごいね、
もうそれよく把握できてるな、めっちゃいるじゃん。
把握 できてないと思います。
やっぱりもう多いもんね。
空で全部言われへんよ、
うん、
僕ねあんまり固有名詞とか覚えるの苦手なんだよ、ね、
でももともととそれもあるでしょ、うん、なんか固有名詞覚えるの苦手っていう、
うん、そうです
俺もダメなんだよ固有名詞と人の顔
だからもう
三平さんはでも多いじゃない。
続けて2人で続けて